賃貸住宅の退去時に長期修繕需要金を返してもらう手続きと清算チェックリスト。共同住宅の賃借人が管理費として代わりに支払った長期修繕充当金は、原則として所有者が負担しますが、賃貸借契約で別段の定めがある場合は、清算結果が異なることがあります。退去前に管理事務所で納付確認書を受け取り、契約書と所有者の変更履歴を確認した上で、賃貸人に書面で返還を求める必要があります。管理費明細書と賃貸借契約書を確認し、長期修繕充当金の納付状況と別棟負担に関する特約の有無を点検します。管理事務所に賃借期間中の長期修繕充当金の納付確認書と月別の内訳を請求します。登記事項証明書と契約関係を確認し、退去時点の賃貸人と所有者が変更された時点を把握します。確認した納付額と口座情報を記載した返還請求書を賃貸人に送り、保証金や管理費の精算とは分けて記録します。返還が遅れたり、責任の所在が争われたりする場合は、証拠書類を保管し、賃貸借紛争調整、または法律相談を検討します。賃貸住宅の賃借人が共同住宅の管理費を支払う際に、長期修繕充当金まで代わりに納付していた場合、原則的な負担者である所有者に清算を求めることができます。ただし、賃貸借契約で負担方法を別途定めているか、実際に納付が完了しているか、居住中に所有者が変わったかを合わせて確認する必要があります。準備する資料は、賃貸借契約書、管理費明細書、長期修繕充当金納付確認書、管理費の紛庫履歴、登記事項証明書、返金を受ける口座です。政府が一括して支給する還付制度ではないため、別との公的な還付申請期限や統合申請サイトはありません。管理事務所で明細を確認した後、賃貸人に直接清算を求めるのが基本的な手続きです。1.返還対象かどうかを先に確認する次の条件をすべて確認します。共同住宅の管理費に長期修繕充当金が実際に付加されていた。賃借人が自分のお金で当該管理費を納付した。すでに賃貸人から清算を受けた金額ではない。賃貸借契約に長期修繕充当金を賃借人が最終的に負担するという別との特約があるか確認した。共同住宅管理法令では、長期修繕充当金を共同住宅の所有者から徴収して積み立て、使用者が代わりに納付した場合には、所有者がその金額を返還するよう定めています。ただし、賃貸借契約で別段の定めがある場合は、契約内容が清算の判断に影響する可能性があります。すべての住宅に長期修繕充当金が付加されるわけではありません。マンション共同住宅であっても、関連法令上、長期修繕計画の策定及び充当金の積立対象であるか、実際の管理費に該当項目が存在するかを確認する必要があります。2. 長期修繕充当金修繕維持費管理費前受金を区別する名称が似ていても、負担の根拠と清算の相手方が異なります。項目用途一般的な負担清算の仕組み、退去時に確認する点、長期修繕充当金エレベーターの交換、外壁補修など、長期修繕計画に基づく主要施設の交換補修の財源原則として、所有者負担、使用者が代わりに納付した場合、所有者に返還を求めることが可能。実別納付確認書と契約上の特約を確認、修繕維持費共用施設の日常的な点検維持小規模補修などに使われる管理費、現在の使用に伴う費用という性格があり、長期修繕充当金と同じ法定の返還制度ではない。契約書と管理費の区画国王を別途確認、管理費預り金、共同住宅の管理に必要な運営資金をあらかじめ確保する預り金、一般に管理費前受金と呼ばれ、 原則として所有権の変動過程で買収買主と管理主体が清算、賃借人が代わりに支払った場合は、契約と支払経緯を確認、管理費請求書の修繕維持費を長期修繕充当金に合算してはなりません。管理費前受金も名称が似ているだけで、長期修繕充当金の返還額に自動的に含まれるものではありません。3. 管理事務所で納付確認書を受け取る管理事務所または管理主体に次の内容を求めます。当該重度の長期修繕充当金の欠陥納付期間、決別の欠陥額と実際の納付額減額、未納または短性の履歴、賃借期間中の合計額発行日と管理主体の確認が表示された納付確認書、共同住宅管理法施行令では、使用者が長期修繕充当金の納付確認を求めた場合、管理主体が確認書を発行するよう定めています。退去当日は、管理費保証金金過日の引き渡しが同時に行われる可能性があるため、できれば数日前に依頼する方が安全です。管理事務所が賃貸人に直接お金を返す仕組みではありません。管理事務所は納付履歴を確認するところであり、返還請求の相手方は原則して所有者または賃貸関係を承継したものです。4.契約書と所有者の変更履歴を確認する賃貸借契約書で次の表現を探します。長期修繕充当金は賃貸人が負担する。管理費一冊を賃借人が負担する。長期修繕充金を賃借人が負担。退去時に賃貸人が長期修繕充当金を清算する。単に管理費は賃借人負担と記載されている場合、長期修繕充当金まで最終的に負担させる合意なのかについて、解釈上の争いが生じる可能性があります。特約の文言、契約当時の説明、管理費の納付方法などを合わせて検討する必要があります。居住中に家主が変わった場合は、登記事項証明書で所有権移転未転未を確認します。住宅の常住人が賃貸の地位を承継したか、以前の所有者と新しい所有者が売買の過程で長期修繕充当金をどのように清算したかによって責任に関する主張が異なる可能性があります。所有者の変更がある場合は次の表のように資料を期間別に分けると良いでしょう。確認期間必要な資料、請求総手の確認、所有権移転前移転時までの付納付額、以前の所有者と賃貸関係を確認、所有権移転後、移転の翌日以降の月別なく現在の所有者及び賃貸人の地位の承継を確認、退去時点、最終管理費と保証金の清算書、現在の賃貸民または清算担当者を確認、賃借人が買主と内部清算の内容を知ることは困難です。責任の所在が不明確な場合は、現在の賃貸人にすべての資料をまず提示し、以前の所有者にも期間と請求根拠を明記して通知した上で、回答を記録に残す方法が実務上有用です。競売・購買や複雑な権利変動があった場合は、通常の売買とは承継関係が異なる可能性があるため、個別の法的検討が必要です。5.返還請求額を計算する最も安全な基準は、推定額ではなく、管理主体が確認した実際の納付額です。返還給付額は、賃借期間中に実際に納付した長期修繕充当金の合計、すでに清算を受けた金額、契約により賃借人が最終的に負担すると認められる金額、例えば毎月同じ金額が欠かされたと仮定し、居住月数だけをかけると、途中の増額、減額、未納、入居愛居月の日割り処理などを見落とす可能性があります。地域別明細書と納付確認書の合計が異なる場合は、差異が発生した月とその理由を管理事務所にまず確認する必要があります。保証金、未納家賃、一般管理費、原状回復費と長期修繕充当金は項目ごとに分けて精算表を作成してください。 相殺する金額がある場合は、どの債権をいくら相殺するのかを双方が確認できるよう、文書で残すことをお勧めします。6. 賃貸人に書面で返還を求める返還請求には、次の事項を記載します。賃貸住宅の住所と号室、賃貸借契約期間と実際の居住期間、長期修繕中の納付期間及び合計納付確認書を添付した旨返金を受ける口座、へまたは支払いを求める合理的な非属連絡先、ショートメッセージやメッセンジャーで請求する場合でも、納付確認書のファイルと金額計算表を一緒に送り、送信記録を保管します。争いが予想される場合は、内容証明郵便のように、発送内容と到達の有無を確認できる方法を検討できます。返還請求の文面は、次のように作成できます。賃貸借期間中に管理費として代わりに納付した、長期修繕住宅金の納付確認書を添付します。確認書上の実際の納付合計と既存の清算額を反映した返還請求額はウィリウォンです。添付明細をご確認の上、へ月日までにご回答くださいますようお願いいたします。承認や支払いを断定せず、相手方が契約上の特約や既存の清算を根拠として異議を申し立てられるよう、計算根拠を明確に示します。7.引っ越し当日の清算チェックリスト、最終管理費請求書または中間清算書を受け取った。長期修繕住宅金納付確認書の開始日と終了日を確認した。修繕維持費と管理費預り金を返還額に混在させていない。賃貸借契約の長期修繕住宅金に関する特約を再確認した。保証金、家賃、公共料金、現状回復費を別項目として記載した。賃貸人に返還請求額と口座を書面で伝えた。現金で受け取った場合は、領収書または清算確認書を作成した。カビの引き渡しと転入に関する手続きが、保証金の受領より先に行われないよう契約状況を確認した。納付確認書清算表送金履歴、会話記録を保管した。8. 退去後に遅れて気づいた場合の対応、引っ越し宿でも、賃借期間中に代わりに支払った事実を立証できれば、他地に資料を集めて返還を求めることができます。まず、当時の管理事務所、または現在の管理主体に、中途別期間別の納付確認書を発行できるか問い合わせます。準備する資料は次の通りです。過去の賃貸借契約書転入退去期間を確認できる資料、月別の管理費請求書、口座申告またはカードノースの履歴、長期修繕住宅金納付確認書、当時を現在の登記事項証証明書、賃貸人に送った返還請求と回答の記録と、短期の還付申請期限が定められた制度ではありませんが、金銭債権には消滅事項が適用されます。金銭債権の消滅時効期間と起算点は、当事者契約の性質によって判断が異なる可能性があるため、代官法律救助公団などの法律相談を通じて確認する必要があります。古い請求の場合は、起算点を任意に断定せず、速やかに法律相談を受けることが安全です。9. 見落としやすい検証。区価額と納付額を区別する管理費請求書に長期修繕住宅金が記載されているという事実だけで、その金額のすべてが返還対象になるわけではありません。返還の根拠となるのは、賃借人が実際に代わりに納付した金額であるため、次の違いを確認する必要があります。請求されたものの未納となっている金額、賃貸人が直接納付した月の金額、管理費の訂正により減額または還付された金額入居前、または退去後の期間に区化された金額以前の清算です。すでに返還を受けた金額、帳簿情報が誤って紐付けられた金額。管理主体が変わり、過去の資料が分散している場合は、 各管理機関の資料を別々に受け取ってつなぎ合わせる必要があります。この検証により、単純に月額納付額へ居住月数をかける方法で生じる重複請求や漏れを減らすことができます。10. 家主が返還を拒否した場合、まず拒否理由を書面で求めます。契約上の特約、すでに支払ったという主張、所有者の変更、納付額の不一致など、争点ごとに資料を整理すると、調停や訴訟で事実関係を説明しやすくなります。合意に至らない場合は、住宅賃貸百分想定委員会の調停対対象となるかを確認するか、代官法律救助公団などで法律相談を受けることができます。調停は当事者間の紛争解決手続きであり、申請しただけで返還が自動的に確定するものではありません。金額が大きい場合や、所有権移転競売が関係している場合は、責任の所在と消滅事項を個別に検討する必要があります。